STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は白中アイヌ語教室の高木菊江さんです。
イッシャラレアイヌ語ラジオ講座の高木菊江です。
イッシャラレ吉田真理子です。高木さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はレッスン13、人間関係の何々のについて お勉強いたしましょう。では例文を一通り読んでみましょう。1、エオナハイワンケヤ、エオナハイワンケヤ。2、クミキイワンケワ、クミキイワンケワ。3、エコロハポオムケからありホッケワン、エコロハポオムケからありホッケワン。それではもう一度例文を読みますので、吉田さん後からついていってくださいね。
はい。
1、エオナハイワンケヤ、
エオナハイワンケヤ、
エオナハイワンケヤ、
エオナハイワンケヤ。
2、クミチイワンケワ、
クミチイワンケワ、
クミチイワンケワ、
クミチイワンケワ。
3、エコロハポオムケからありホッケワン、
エコロハポオムケからありホッケワン、
エコロハポオムケからありホッケワン、
エコロハポオムケからありホッケワン。
それでは例文を一つ一つ解釈していきましょう。1、エオナハイワンケヤ、
エオナハイワンケヤ。
エオナハは、え、あなたが。オナは名詞で父のことを言います。ハは名詞の所属形のオナハで、何々の父親となります。オナハは継承で、敬う意味が入っているので、相手のお父さんに対して言うときに使います。イワンケは自動詞で、元気である、健康であるという意味です。ヤーは、何々ですか、になります。エオナハイワンケヤーで、あなたのお父さんは元気ですか、となります。2、クミチイワンケは、
クミチイワンケは、
クミチは、クは私が、ミチは名詞で父のことを言います。私の父という場合のみ、使われます。イワンケは元気であるという意味ですね。ワーは何々よです。クミチイワンケはで、私の父は元気ですとなります。3、エコロハポオムケからありホッケワン、
エコロハポオムケからありホッケワン。
エコロは、え、あなたが。コロは何々が、何々が持つです。ハポは名詞で母のことを言います。オムケからは自動詞で風邪をひくという意味です。アリは接続詞で何々でとなります。ホッケは自動詞で寝る、横たわるという意味です。ワは何々してという意味になります。アンは何々であるとなります。エコロハポオムケからありホッケワンで、あなたのお母さんは風で寝込んでいますとなります。それではアイヌ語の解説をしましょう。父や母などの親族に関する名詞には、所属形になるものとならないものがあります。どういうものが所属形になるものなのか、ならないものなのか勉強してみましょう。所属形になるものとしてテキストにはクープラス所属形となっていますけれど、クープラス所属形は資格の認証設置プラス所属形という意味です。ここで例文1を見てください。エオナハイワンケや、エはあなた、オナハは父という所属形になります。エは 四角の認証設置。
はい。
オナハは、父の所属家となります。所属家になるものの、例としてテキストに書いてありますように、母、ウヌフ。
ウヌフ。
祖母、エカシヒ。
エカシヒ。
祖父、スチヒ。
スチヒ。
兄、ユピヒ。
ユピヒ。
姉、サポ。
サポ。
弟、アキヒ。
アキヒ。
妹、マタキヒ。
マタキヒ。
妹にもう一つ、トゥレシヒ。
トゥレシヒ。
息子、ポホ。
ポホ。
娘、マツネポホ。
マツネポホ。
娘にもう一つ、マタパハ。
マタパハ。
があります。所属権にならないものとしては、テキストには、袋プラス概念形があります。クは認証設置。コロは私の持つ何々です。プラス概念形の意味です。例文3のエコロハポがそうです。あなたの持つお母さん、絵とハポの間にコロが入ります。エコロハポであなたのお母さんになります。テキストにはその他に、祖父、エカシ。
エカシ。
祖母、フチ。
フチ。
おじさん、アチャポ。
アチャポ。
おばさん、ウナラペ。
ウナラペ。
などがあります。概念形になるものの中で、日があります。日には、日はつきません。日日とは言いません。私の父という時だけ認証設備がつき、組父と言います。それではもう一度例文を読んでみましょう。1. エオナハイワンケヤ。
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 2. 組父イワンケは。
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 3. エコロハポ、お向けからあり、ホッケはあん。
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 今日のアイヌ文化の紹介は、イチャシクマの5回目、カキガイが知らぬかからアッケシへについてお話をしましょう。このお話については、あたり協会知らぬか支部の時田岩岸さんにお話を聞いています。まずは時田さんのお話を聞いてみましょう。
ある日、アッケシコタンのアイヌが、珍しい鉄の鍋を持ってきて、柿と交換して、それをアッケシコで増やすことに成功しました。その後、どうしたものか、パシクル沼の柿はすっかり姿を消してしまいました。驚いた知らぬかコタンの人たちは、鍋を返して柿貝を取り戻そうとしました。ところが、ハッケシコで草を立てて柿貝を祀っていたので、知らぬかアイヌは諦めるしかありませんでした。
パシクル沼っていうと、知らぬかから
西の方に2キロぐらい行ったところにあります。
どうして柿貝がパシクル沼に生息していたんでしょうね。
あそこは真水と海の水がちょうどよく混ざり合って、それで柿が育ったものと思います。
どうして真水と海の水が混ざるんでしょうね。
あそこはちょいちょい切れるのです。水がいっぱいになると。それで 真水が全部出て、海の水がまた沼に入ってくるようになって、それでちょうどいいのでないんでしょうか。
海の水と真水が混ぜ合った辺に牡蠣が生息するんですね。
はい。厚岸はそういうふうな条件がいいというような方になっているのと思います。
ちょうど海の水と真水がバランスよく混ぜ合ったところで牡蠣が生息するんですね。
はい、そうです。
その牡蠣がどうして今はなくなったんでしょうね。
まず白糠は沼が切れるとそのバランスが取れないからだと私は思います。それでも明治の終わり、大正の初期の頃までは牡蠣がおったようで、群馬の人たちが食べてたことをおじいさんおばあさんから聞いております。
その頃まで牡蠣はいたんですね、白糠のパシクルコに。
はい、そうです。それがどうしてこうね、今いなくなったのか。カラガイはたくさんあります。沼の底に見えるぐらいですから。
1メートルぐらいですか？
はい、そうですね。1メートル以上はあると思うね。
あ、そうですか。
はい、
今のパシクル沼では、牡蠣貝は全く取れなくなっています。シジミは取れてるんですけれど、
はい、
昔からこのようなお話があったからでしょうね。今日のアイヌ文化の紹介は、イチャシクムの5回目、牡蠣貝が白糠から厚岸へについてお話ししました。それでは今日の勉強の復習のために例題をやってみましょう。
はい。
例題1。私の姉は東京へ行っているのでいません。さて、アイヌ語ではどのように言うでしょうね。解説のところを参考にしてくださいね。答えは、草ぽあなくね東京へねおまんはいさん。
草ぽあなくね東京へねおまんはいさん。
そうですね。では、例題の2番。あなたのお父さんは頭が痛いようです。これはどのように言うでしょうね。答えは、えみちあなくねたけへあらかはべねとなりますね。
えみちあなくねたけへあらかはべね。
そうです。皆さんも例題を何度も読んで覚えてくださいね。それではお時間になりました。また来週もアイヌ語ラジオ講座にお付き合いください。来週からは新しいテキストに変わりますのでよろしくお願いいたします。
6ヶ月の講座も来週からちょっと折り返し地点を過ぎたといった感じですよね。
はい。
来月以降もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。来週はレッスン14、認証設置の3回目、私に、私たちに、私があなたにをお勉強いたしましょう。
いやいやけれ、ありがとうございました。
スイムから安藤、またお会いしましょう。